玉井アルファ奈良の響き、奈良で活躍されている方にその方の活動内容や大切にしていらっしゃるお言葉などを聞き、またお話をお伺いした方を題材にしたショートストーリーをお届けする玉井アルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。こんにちは、大道蘭です。玉井アルファ奈良の響き、今回もこのコーナーからスタートいたします。玉井アルファ、この人に聞く。今回お話をお伺いしますのは、時代衣装考案蘭姉社デザイナーでいらっしゃいます金田葵様にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ご紹介しました時代衣装考案蘭姉社、まずこれすべてが会社のお名前ですか？
はい、そうです。
はい、時代衣装考案っていうのは、これはどんな意味があるんでしょうか？
歴史と文化財をテーマにしたデザイン活動をしておりまして、で、それを初心で忘れないようにと思いまして、時代衣装を考案するデザイン業だということを含めました。
そういうお仕事をしようと思われた金田さんは、では方面の方なんですか？
大学から考古学を専攻しておりまして、大学院まで進みました。で、その後にデザインの方をもう少し詰めていきたいなと思いまして、で、デザイン専門学校に通い直したんですね。で、通い直した中で歴史と文化財をデザインの中に取り入れていこうと思いまして、その名前の会社を自分で設立した次第です。
まず金田さんが考古学と出会ったのはいくつぐらいの時なんですか？はい、
多分小学3年生ぐらいだったかと思うんですけれども、その当時鹿児島県に住んでおりまして、両親がいろいろな古墳を巡りに連れて行ってくれたっていうのがあります。
実際に見ましたよね。はい、どうでしたか？
いや、もう楽しいっていう気持ちになったんですね。まず見た時にポコポコとした山がいくつもあって、で、埴輪が並んでいて、で、その埴輪の表情にもすごくこう惹かれるものがありましたし、お墓で神聖でなんかこう笑っていいのかなっていうところがあるんですけれども、すごくなんか和むし癒されるし楽しいっていう気持ちになったのが正直なところだったんです。で、それで考古学の道に取り憑かれていったっていうところがあります。
で、大学に行きます。
はい、
考古学をやはり勉強したいということで。
そうですね、考古学、その時はどちらかというと中国の文物について学びたいっていう思いがあったんですけれども、大学の先生の話を聞いていて、講義でとても考古学が面白かったので、そちらの方に進みました。
鹿児島で学ばれたんですか？
はい、はい、大学の時は鹿児島で学んでいました。はい、
そしてなぜ奈良にってことになるんですか？
大学院の教授でどうしてもこの先生に学びたいっていう先生が奈良女子大学にいらっしゃって、で、それで奈良女子大学を受験しました。
どんなことを学ばれたんですか？大学院に行かれてからは。
大学院に行ってからは関西の土偶と、縄文時代に関することを勉強していました。
いろんな見方ができるわけですよね、一つのその発掘したものから。
そうですね、はい、土偶一つとっても一体どういう人がこの土をこねて、どんな思いでこの造形にしたのかっていう、そのデザイン面のところがとても気になりまして、一つ一つのこもった思いみたいなものというのを考えていましたね。
では歴史とかを勉強するのではなく、はい、デザイナーとしてデザインを学んでいかれるわけですか？
はい、はい、そこからデザインについてとても興味を持つようになりました。
では大学院を卒業して、はい、デザインの勉強されるんですよね？
はい、考古学ですと物の形とか立体物とか形から時代が分かってしまう というあの怖さもあるし面白さもあるっていう形によって時代が分かるというのはあの他の分野ではないかなというのがあって、でそのデザインをするときにも気をつけているのがこの時代にはこの形であるっていうことを必ず入れ込むようにしています。
では金田さんはどの時代のデザインがお好きだったんですか？
縄文時代中期が大好きです、うん、はい。
縄文時代中期はどんな魅力があるんですか？
真似ができない、どこからこういう発想が湧いてきたのかなっていうところにもすごくこう興味を惹かれますね。
でデザインの学校に行かれてお勉強して実際に自分でデザインをしていくんですよね、
はいはい、
最初に作られたデザインはどんなものだったんでしょうか？
最初に作らせていただいたのはあの橿原考古学研究所の企画展で縄文時代の人々の生活を探るっていうものだったんですけれども、それの図録の表紙とポスターのデザインをさせていただきました。
図録とポスター、
はい、
おー、当時のポスターはどんなイメージだったんですか？
あ、その時ですか、うん、その時は縄文時代の神輿場型石器っていう石器があるんですけども、その石器がこうどんどんこう弧を描いて飛んでいく感じで、でそれがあの現代チックなあの図面に変わっていく、昔のその遺物から現代の研究者が描いた図面に変わっていくっていうような形のデザインを行いました。
ポスター以外にもいろいろなグッズなども手掛けてらっしゃるんですね。
はい、そうなんです。時代の流れが先ほどあのちょっとお話ししたみたいに、その形によって時代の流れが分かってくるっていうのをあのなんとか表現できないかなと思って、奈良県の大和の前方後円墳を中心とした有名な古墳を44基あの縮尺を揃えて並べてみたっていうあの風呂敷を作りました。はい、でそうするとあの前期中期後期終末期っていう風に分かれるんですけれども、その古墳時代がどういう風にどんな形で古墳が変わっていったのかっていうのが分かるかなっていうのをちょっと試してみたっていうのあります、
はい、でね、それが年表とかじゃなくって、
はい、
風呂敷、
あ、はい、風呂敷にしたかったんです。なんでかっていうと、ちょっとあの現場っていうのがあって、うんうん、あの、考古学って、あの、発掘調査の現場があるんですけども、そこに、あの、一升瓶を包んで持っていきたいっていう思いがありまして、で、それを持っていくときに、考古学にちなんだもので、くるんで持っていきたかった。から、やっぱり自分が作りたいものを作っているっていう感じがあります。はい。
発想としてはそこですか？
はい。一升瓶を包みたかったんです。
風呂敷作られますよね、
はい、
その他には何かありますか？
はい、あのスコップ型のスプーンを、それは仕入れであの作っていただいているものをあの平城宮跡発掘調査スコップスプーンという名前で販売させていただいているんですけども、でそのスコップを使って掘って食べられる何かっていうのを家でも作れないかと思いまして、古墳の形 のプラスチックのカップを作りました。でこれでお家でも気軽に築造できる古墳を。
それも自分の古墳を作れるんですね、
はい、そうです、マイ古墳を作れます。
まあ過去には奈良市のふるさと納税返礼品にも選ばれたことがあるということなんですが、はいはい、そちらでもやはりそのスプーンのようなものを作りになられたんでしょうか？
あ、そうです、スプーンとそのプラスチックの古墳型は人気があって、でいろんな各地の方にお手に取っていただきました。
風呂敷もありますよね。
はい、
あとこう着るものとかもあるんですか？
あ、そうですね。古代衣装を、あの、制作していまして、はい。いろんな、あの、アーティストの方を中心に、あの、ご依頼いただいています。
T シャツなどにも、
はい。
絵を
?T シャツにも、あの、作っていまして、あの、最近作ったのは、発掘調査をしている、あの、作業中の人のシルエットを寄せ集めて、縄文土器を作っているというもの、ちょっと説明が難しいんですけれども、作りました。
面白いですね、その発想が。発掘してる人。
はい、そうです。そのもの自体が、今私たちが見ることができるのは、その発掘調査によって、でそういう作業を得ているからこそ見られるっていうことを表現したかったんです。
学べますね、その T シャツ1枚からでも。
T シャツ1枚からあのパンフレットついてるんで、これが何ですよっていう解説もついてきます。
もう最近は 結構考古学をお好きな方が多くて、
はい、
古墳ブームな部分もありますけれども、
ありますね、
これに関してはどのようにお考えですか？
あ、こんなにたくさんのグッズが世の中に溢れるようになるなんて夢のようだと思ってます、
はい
うん
はい、それはやはり仕掛け人としては嬉しいところですね。
いや、仕掛け人になっているのかどうなのかわからないですけれども、本当に欲しかったっていうものをたくさん出てきました、世の中に、はい、
欲しかったもの、
はい、アクセサリーですとか、その古墳の形のアクセサリーですとか、はい、文具などもたくさん出てきて、私のような小さい会社では作れないようなものを大きな会社の方がドンと作ってくださったりとかして、もう欲しかったものを自分が作らなくても手に入る時代になったって思って。
でもしかし作るにあたってその大きい会社の方からのデザインの依頼などもあるんではないですか？
会社されてる方から、例えばノベルティで何か作りたいなっていうふうなことをお伺いして、で、手ぬぐいを作ったりとか、しおりを作ったりとかっていうようなことも、はい、受けたまっております。
金田さんご自身がデザイン、また作品へのこだわりっていうのはどんなところをこだわってらっしゃいますか？
こだわりはそうですね。先ほどもお伝えしましたように、やはりその時代で形が固定されてきてしまいますので、どのような形がどのような時代にあったのかっていうことがずれないようにできるだけ考えるようにしています。
ご存知の方はもちろんうんと思いますけど、私のに何にもわからない人でもきっとそれを見ると歴史なり時代がわかるんですもんね。
そうですね。その時代っていうのがこう形によってわかるんだよということを知ってほしいなっていう気持ちもあります。
はあ、でもそのセリフもぜひ入れといてほしいですね。さて、縁があって奈良にお越しになられました。
はい。
かねさんにとってこの奈良はどんな町に移ってらっしゃいますか？
そうですね。初めて来たのが、その小学4年生ぐらいにやはり両親に連れてきてもらったんですよ。で、その時に平城宮跡を近鉄で突っ切って通っていく時に、あ、ここが都があったところなのかっていう、そのすごい感動があったんですね。でも一方で、サッカーをしてる人がいたんですよ。その平城宮跡で。で、って都の跡地でサッカーをしていいの？っていうような感じで、私にとってとても憧れの地だったので、なんだか、こう、現代とその過去っていうのが、こう、相乗に、うまいことをこう、共存していると言いますか、というのが、より魅力的に感じたんですね。
いいように思えたんですね。こんなところでサッカーされてるっていうんじゃなくて、うまく。
すごくこう、緩い感じというか、共存してる感じっていうのが、良かったです。はい。
それでこそ奈良だっていうところですね。
そうですね。
そう思われて、実際に住んでらっしゃって、起業までされてらっしゃいます。
はい。
ここの奈良だからこそできることですか？
そうですね。奈良だからできることっていうのはたくさんあると思います。
じゃあ今後も、ここ奈良ではやはりいろんなものをまた作っていきたいとお考えですか？
はい、そうです。たくさんいろんなものを作りたいと思ってます。
もちろん、考古学のものを。
はい。もちろん考古学のものですね。私が作るとすれば。はい。
やはりその、奈良に来られる方々も、そういったものが手に入るところだというふうに、もっともっと知っていただきますと、たくさんの方の、はい。に答えていただけますもんね。はい、
そうですね。
金田さんが感動されたように、こんなにいろんなグッズが世の中に出るような時代になれたわけですもんね。
はい、はい、そうですね。
そうですか。では今後はいろんなものを作っていきたいということですけれども、そのためには新たにまたなんかこう勉強していきたいとか思われることもありますか？
あります。はい。どんどん学んでいきたいなと思ってます。はい、
どんなことを学んでいきたいとお考えでしょうか？
そうですね。新しく発掘されたところがどのようなところであるのかとか、新たにニュースになったところがどういう内容であるのかっていうのは日々追うようにしています。
学ばれたことをまた形にしてデザインされて私たちに身近なものとして作り上げていただけるんですね。
はい、そうなるといいと思います。はい。
さあ、番組の最後になりましたけれども、金田さんが大切にしていらっしゃるお言葉があれば教えていただきたいんですが。
はい。余韻という言葉を大事にしています。東大の漢詩で、李白という方が作られた詩があるんですけれども、それの、甲殻楼にて、毛光年の光陵に行くを送るっていうのがあって、で、それは中学校の教科書に出てくるんですけれども、その中の詩の余韻があまりにも、こう自分の中で その中学生の自分の心の中に響いたんですね。
意味はどんな意味があったんでしょうか。
個人西の方高覚楼自死縁下三月陽州に下る湖畔の遠泳壁空につきただ見る長江の天才に流るるおっていうものなんですけども、あのその毛高年という方が高陵というところにだんだん帰っていかれる様子っていうのを、その長江の船に乗って、長江っていう川ですね、川の船に乗ってだんだんこう消えていかれる姿っていうのを天才に流るるおってずっと見ているっていうのが心にすごく残って、で余韻っていうのはどんな場面でも美しいものだなっていうふうに思ったんです。で奈良からどこか、私の場合は鹿児島だったんですけども、帰ろうとするときに近鉄を通ってまた都の跡地を通る、でその時に今まで見てきた例えば東大寺であるとか春日大社であるとかっていうところ、興福寺であるとかっていうところを見て、で帰りに都の跡地を通ってまたスーッとこう抜けていくっていう、そのなんか余韻っていうのがある場所だなって思って奈良が大好きになったんですね。でできるだけ自分が作るものにも余韻っていうものを感じていただけるようにしたい、なんかもうプチッと切れてしまうのではなくって、あーなんかホッとしたとか、なんかちょっと癒されたなとか、少しこう後を引くような気持ちになっていただきたいなっていうのをいつも思っていて、余韻という言葉を大事にしています。
ありがとうございます。では今後カレナさんがお作りになる作品の中に余韻というものの作品もたくさんできますね。
できるといいなと思います。込めたいと思います。はい、
季節を合わせていろいろなものを作ってらっしゃるところもあるかと思うんですけれども、
はい、
その考古学と季節を合わせたものでも、はい、作品としてはどんなものがおありですか。
はい、奈良町にぎわいの家というところがありまして、でにぎわいの家の中のちょうど5年前になるんですけれども、小町先生がプロデュースされるときに二十四節気の季節のデザインをしてくれないかというご依頼をいただきまして、でデザインをさせていただきました。はい、
そちらも形として残ってるわけですね。
はい、形として残っております。
はい、はい、多くの方に見ていただけますか。
はい、たくさんの方が見てくださって、はい、もう5年になりますし、スタンプを押していただけるようになってるんですけれども、それもちょうどすり減ってきて更新の時期になりましたよっていう連絡を最近いただいたので、はい、また新たに作ろうかなというところです。
観光客の方が多く集まるところで、そのようにカレナさんのものが皆さんがスタンプとして残して、はい、余韻として持って帰っていただけるのはいいですね。
そうですね、嬉しいことです。はい、
ありがとうございます。タマイラアルファこの人に聞く、今回お話をお伺いしましたのは時代小考案蘭寧社デザイナーでいらっしゃいます金田葵様にお話をお伺いしました。今日は楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
玉ゆら劇場、このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本小野小町、出演住のり子、玉ゆら劇場ふるさとの形。日曜日、いつものように畑で採れた野菜を抱えておじいちゃんおばあちゃんがやってきた。
いつもすみませんお父さん。
ブロッコリーにエンドウに春の野菜の色は本当に綺麗だ。
よかったねケイちゃん、ブロッコリーあんたの好きな天ぷらにしよう、
と母が子供部屋にいるケイちゃんに大きな声で言った。ケイちゃんというのは私の年の離れた小学生4年の弟で我が家のアイドル。何でも嬉しがり楽しんで周りをほがらかにしてくれる。大学生の姉としてはちょっと甘やかしすぎかなと思うけど。その弟、いつもはおじいちゃんが来ると大騒ぎするのに今日は部屋から出てこない
ご飯用意できたよと声をかけても出てこない。
あいつ寝てんのと違う？
と笑って父が言うと、そのケイちゃんがやってきた。
寝るわけない、宿題や。
一瞬シーンとなってみんなすぐに笑った。真面目に宿題なんかしたことない我が弟が4年生になった途端勉強中とは。昼から雨降るんと違う？と私が言うと、母が、
あ！
と大きな声を上げて弟以外の家族に耳打ちした。新学期になって担任の先生変わってん。それが若い可愛い先生で、きっとそのせいやないかと思う。なるほど、初恋は宿題をスムーズにさせるのだ。
みんなも考えてよ、ふるさとの形。
弟が大きな声で言った。ふるさとの形？え？それが宿題？
パパ、早教えて！
と弟に突っ込まれた父。
ふるさとの形って、ああ、せや、ケイ、お前、地図持ってこい。
弟は新学期に配られたばかりの地図を持ってきた。
ほら、これや。ふるさとの形、奈良県。ええ形やないか。
父の答えに母が吹き出した。
ええ形って、どこが？全部山に囲まれてる、ええ形やないか。
すると母。
そんなん言うたら、沖縄は全部海に囲まれてるええ形やなーって、どこだってみんなええ形になるよ。
そこへすかさずおじいちゃん。
ふるさとの形は地図の形と違って、なんちゅうか、そのふるさとにしかない形っていうか。お父さん、さすがやわ。
パパみたいに見た目の形やないよね。
それやったらいっぱいあるやないの、ふるさとの形。
と母が言うと、みんな次から次へ言い出した。
ふるさとを代表する形って、やっぱ五重の塔やないか？
大仏さんの方がええやないの？
そんなん言うたら、アシュラの方が絶対男前やで。
なるほど。奈良を代表する建築に仏像に、弟の宿題はもう十分できたようなもの。ところが弟の顔は暗い。
あかん、そんなんもう学校でみんなが言うた。僕は言えへんかってん。せやけど先生に絶対考えてくるからって約束してん。
ということで、ありとあらゆるふるさとの形につながるものを家族みんなして話し始めた。
柿の葉寿司にそうめん、大和野菜もあるなぁ。
奈良ざらしはどうや？
鹿は外せへんやろ。
私たちはまるで奈良の物産展を巡るかのように話をしていると、
あぁ
とおじいちゃんが突然大きな声を上げた。そしてすぐに自分のカバンの中からお守りを取り出し、中から小さい石の破片のようなものを出した。おじいちゃんは話を続けた。
昔小さい時よう遊んだ場所があってな、そこに大きなビルを建てる言うて工事が始まって、子供らは中に入られへんようになった。入るな言われたら余計入りたくなるんが昔の子や。工事しとらん時に中に入ると大きな穴が掘ってあって、おじいちゃんそこに落ちてしもって。そしたらな、なんや皿の割れたようなかけらがあってな、その落ちた時に一つ持って帰ったんや。後で聞いたら、なんや古い昔の遺跡が出てきたって新聞にも載ってたわ。せやから これは昔の古いふるさとの形やと思う。
みんな息を飲んだ。おじいちゃんがそのかけらを弟に渡した。次の日曜日、またいつものようにみんなが集まった。台所でおばあちゃん、お母さん、私、三人でお昼の用意をしながら弟の話になった。
あのかけら、ケイちゃん先生にあげたんやって？
とおばあちゃん。
そうそう、あいつドキドキしながらふるさとの形です言うて渡したらしいよ。ほんまに値打ちのある土器やったらびっくりすると思うわ。
と私が言うと、おばあちゃんが見たこともないふわーっとした顔していった。
大丈夫。あれ、石やから。
母も私もびっくりした。なんでもおばあちゃんは時間があれば公開された発掘現場に見学に行って奈良の古い遺跡について勉強するようになったらしい。講座やセミナーで直接専門家にも質問したり、私たちは初めて聞く話で。
奈良はええな。ふるさとの形がいっぱい土の下に眠ってる。
あ、でもな、おばあちゃんにはおじいちゃんの作った野菜が一番のふるさとの形やで。
母も私もびっくりして、それから大いに感心して、いつものように普段の顔をしてご飯を作る祖母の顔をじっと眺めた。
シルクロードの夢乗せて、人も文化も奈良を目指した。未知なるものへの夢と挑戦。奈良から包む技術を。パッケージの未来の先端に大新加工。
タマイラアルファ奈良の響き。番組の最後はニコの演奏で心を癒していただきましょう。美麗的神話、美しい神話。タマイラアルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りしました。